今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の14章24節から35節までです。第一サムエル記14章24節から35節。その日、イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。この地はどこでも森に入っていくと地面に蜜があった。民が森に入ると蜜が滴っていたが、誰もそれを手につけて口に入れるものはなかった。民は誓いを恐れていたからである。ヨナタンは父が民に誓わせていることを聞いていなかった。それで手にあった杖の先を伸ばして、それをミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。その時、民の一人が告げていた。あなたの父上は民に固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで民は疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ご覧、私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで。もしも今日、民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を撃ち殺していたであろうに。その日、彼らはミクマスからアヤロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで民は非常に疲れていた。そこで民は分取り物に飛びかかり、羊、牛、若い、牛を取り、その場でほふった。民は血のままでそれを食べた。すると、民が血のままで食べて主に罪を犯しています、と言ってサウルに告げる者がいた。サウルは言った。あなた方は裏切った。今ここに大きな石を転がしてきなさい。サウルはまた言った。民の中に散っていって彼らに言いなさい。めいめい自分の牛か羊かを私のところに連れてきて、ここでそれをほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。そこで民は皆その夜それぞれ自分の牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。一言お祈りします。愛する主よ、人が身勝手に何々してはならないと固く誓わせて人に罪を背負わせてしまうということもあるということをここから見ます。人が身勝手な誓いを立てたり、身勝手な何々してはならないを人に背負わせたり、そして人に罪を犯させる。主よ、私たちのうちにこのような性質があるでしょうか。あるのでしたら示し、そして私たちをよりよくあなたの御胸にかなったものとして作り変えてください。もっと聖なるものとして、もっとあなたの御胸にかなったことを行うものとして、あるいはあなたの御胸にかなっていないことを行わないものとして、私たちを今日もまた新しく作り変えてください。語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清め整えてください。あなたの命をしっかりと語り尽くし、また聞き尽くすことができますように、あなたの命を命として今日も私たちのものとさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。 アーメン。その日イスラエル人はひどく苦しんだとあります、ね、非常に大きな戦い、最もこれはサウルが起こした戦いではなく、ね、ヨナタンが信仰ある行動を持って進み出た結果、主がこのようにしてくださったからですね。ですから、サウルの戦いというよりも、これは主が憐れみによって、ね、サウルが主の御声に聞き従わなかったけれども、サウルでない別の信仰者、ね、ヨナタンの信仰ある行動によってイスラエルを憐れみ、イスラエルを救ってくださったゆえに、今ここで敵に対しの中において大きな恐れを起こさせ、混乱を起こさせ、同士打ちを起こさせて、それにね、イスラエルが乗っかっているという形です。まあ、サウルが、それに乗っかったという形ですね。でもイスラエル人はひどく苦しみました。なぜなら、サウルが民に誓わせて、夕方、私が敵に復讐するまで、植物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからです。もう本当にここを読むだけでも愚かですね。サウルの戦いではないですし、ね、サウルが私が敵に復讐するまで、ね、サウルが敵に復讐していられるのは、サウルの何かではない。むしろサウル、ね、主の御心を、損ねておりました。そもそも、サムエルが、ね、サウルに7日の間待ちなさい。私が来るまで待ちなさいと言われたのを待たずして勝手な生贄を、ね、捧げてしまった。で、それゆえに、イスラエルはこのように圧迫をされていた。で、それに対して、ね、サウルとは何の関係もなく、ヨナタンの信仰。ヨナタンは、まあ、言ってみれば、父が、不信仰をしていた。で、それに対して、ヨナタンは、ね、父のその不信仰とは関係なく、自分の主に対する希望、主に対する期待、主に対する信仰を持って、行動をね、たった二人でペリシテの地に行って、主がきっと何かね、多分何か起こしてくださるだろうという期待を持って行った結果、この、ね、敵の中に大恐慌が起こった。で、それで、このような勝利の戦いができるようになり、イスラエルは救われたわけですけども、でもサウルはなぜか私が敵に復讐するまで、ね、誓わせてるんですね。サウル、そもそもこの戦いに出ようとするとき、先に、一体誰がこのことをしたのかっていう、ね、本当に、この主が与えてくださった好機、良いそのチャンス、それを真っ先に行くのではなく、誰がっていうことをね、人を見ました。で、ヨナタンだと分かると、今度はエポデを持ってきなさいと言って、で、それで、御心を伺おうとしました、ね。果たして自分が戦いに出るべきか出ないべきか、それが御心か御心でないか、ね、もうすでに、ヨナタンは戦いに出てるんです。なのに、ね、今我々が戦いに出るべきか出ないべきかと御心をなんか、全然その時でないのに求めて、で、それで、しかもそれ途中でやめさせるんですね。せっかく祭司が御心を求めるためにエポデを手で動かしている間に敵の陣営で、さらにその混乱が大きくなったから。で、それで、もうエポデをしまいなさいと。で、それでね、自分で御心を求めておきながら御心を、途中で閉ざして、そして誓わせるんですね。誓いというのは確かに霊的な事柄です。神聖なことです。むやみに立ててはならないものです、ね。要するにサウルからすれば、もう敵に復讐するまで、ね、もう主の敵を打ち滅ぼすまでは、あなた方は、ね、食物を食べてはならない、味わってはならない。ただ敵を滅ぼすことに専念しなさいということ。ね、これを、要するに言明するんですね。誓いというものは、自分自身、のそのこれをしますというその決意の固いことを示すために何々するまでは食物を断つそのようなことをするんですけども、でも本当になんか その軽薄な誓いといいますか、サウル、この直前に御心を求めておきながら、途中で御心をやめさせる、身旨を聞くことをやめさせるという、そういうことをしておきながら、自分が誓いを立てるということだけはもう民に誓わせるんですね。民にさせるんです。本当に、このことを見るだけでも愚かなことで、なんですけども。で、しかも、この地は、どこでも森に入っていくと地面に蜜がありました。でも、人々は、その蜜に手を出すことをしませんでした。このサウルの誓いを恐れていたからです。まあ、確かに、上に立てられている権威に従うということ、これは、本当に身胸にかなったことです。ですから、この民、サウルの誓いを恐れて、地面に蜜があるのを見ても、それに手を出さない。これは、民は良いことをしたわけですけども、で、ここにヨナタンはですね、まさかその父親サウルがそのような誓いを、民にさせているということは知りませんでした。ね、誓いっていうのは、当事者が、それを知って、もう何々してはならないというのを、それを聞いて、じゃあそれを行いますと、誓いというのは、本人の自由意志が関わることですね。私はそれをしませんと、口で告白し、そしてその告白をした人が、相手がいるのであるならば、その誓いは、確かなものですけども、でもヨナタンはその父のが誓わせたことを知らなかったんですね。ですからヨナタンはこの誓いとは関係がない人物であるはずなんですけども、で、ヨナタンはその父の誓いを聞いていませんでした。で、それで、手にあった杖の先で、そのミツバチの巣を、浸して、それを手につけて口に入れたところ、彼の目は非常に輝きました。蜜、それは非常に良いものです。フルクトースという糖でしたか。まあ、それが、まあ、ね、スポーツ選手も、蜂蜜のドリンクをね、マラソンの最中に、飲んだりする。まあ、速やかに栄養が補給される、良いものですね。ヨナタンはそれを、取って食べると目が輝いた。ね、もう本当に、元気が出て戦いがもっとできるようになったんですけども、でも、そこで民の一人が、ね、ヨナタンがそれをしているのを見て告げています。あなたの父上は民に固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。で、それで民は疲れているのです。ね、ヨナタンはこの時初めて聞いたんです。もう、取って食べて、ね、目が輝いてからこのことを聞いて、で、ヨナタンは、もう父はこの国を悩ませている。ご覧、私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで。もしも今日民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を撃ち殺していたであろうに。本当に、まあ、その通りですね。サウルはもう本当に、軽率な誓いを立てて、自分の民を苦しめて、そしてもっと多くの働きができたであろうところをね、自分が立てた何々にしてはならないという、その言葉でもって、人々を苦しめて、そして、もっと多くの、働きができたことをそれを阻害させてしまいました。確かに現在においてもそのようなことあります。ね、指導者が、むやみに何々してはならないという言葉を立てて、で、それで、人々を苦しめるということが、誓わせるということ、ね、敵に復讐するということ、それは一見、ね、良いことのように思います、ね。世の中一見良いことに満ちております、ね。キリスト教会の中においても、伝道することは、良いことに見えます。祈ることは良いことに見えます。ね、祈祷会に出席するということは、良いことに、なんですけども、でも、主の御旨というものがあるんですね。主の御心を、主の御旨に沿ったことをするのであるならば、それは有益な働きをしますけれども、でも、主の御旨でないところで、ね、自分勝手に、これは良いことだと、ね、 判断して、ね、伝道することは良いことだと判断して、身旨ではない地域、身旨ではない時間帯に伝道して、で、それで、かえって逆効果を、ね、及ぼすことがあります。ね、パウロも、アジアの方を、第二次宣教旅行の時にアジア地方をもう一度宣教しようとして行ったんですけども、宣教は良いことです。でも、主の身旨ではありませんでした。アジア地方、あっち行ってもこっち行っても、なんか主の御霊によって遮られてうまく伝道ができない。で、それで、結局、御心はマケドニア地方の方にあったわけですけども、まあ、それと同じようにですね、これは良いことだと思って人々にね、固く誓わせて禁止させたり、あるいは、ね、これが成功するまでは、食物を食べてはならないとか、そういう厳命をさせたり、あさってなところで、身旨を外したところにおいて、人に重荷を負わせ、ね、良い、一見良いこと。でも、それでもって人を縛って、で、主の御心がま、全くもって果たせない、ただ、労が多くして、益が少ない、そういう、ことをね、指導者が、あさってな誓いを立てさせて、あさってな指示をして、逆に人を苦しめ、逆に主の御旨を阻害するということ、確かにあります。これはですね、身旨を外しているところに、これが起こります。ね、もし、サウルが、前回のところで、ね、祭司にエポデを持ってこさせて、主の御心を伺っていたならば、ね、それを最後まで聞いていたならば、もっと違ったことがあったかもしれません。あるいは、もしかしたら、ね、身旨を伺ってはいても、それを、ね、主が、身旨を、ね、何も示してくださらなかったか、あるいは身旨を示してくださってもサウルが果たしてその通りしたかどうか、そこまではちょっとわからないんですけども、でも身旨を外しておりました。それは確かです。なぜならヨナタン、蜜を少しでも、ね、食べたら目が輝いて、もっと力が湧いて、もっと敵に復讐、元気な体で復讐できたはずなんですけど、でもサウルはそれを遮っていたからです。そして、無意味な禁止事項というものは人に罪を犯させる、ということによく用いられてしまいます、ね、勝手に、誰々がこのことをするのは良くないということで勝手に取り上げて、でそれで取り上げたことによって、その相手がもっとひどい罪を犯させる、そういうことがあります。サウルは実際、その、この、誓わせた誓い、敵に復讐するまで、食物を食べるものは呪われるという誓いによって、民はですね、もう本当にひもじくなって、お腹が空いて、で、夕方以降ですね、民は、分取り物に飛びかかって、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふって、でそれで血のままでそれを食べました。ね、立法には血のままで食べてはならない。まあ、立法以前にノアの時代からすでに、ね、主は血を食べてはならないということを人々に教えました。でも民は、もうあまりにも ひもじかったから血のままで、分取って食べてしまいました。これは、ね、確かに立法にかなっていないことです、ね。罪です。でもそもそもこのことが起こったのは、ね、サウルがひもじい思いを勝手なところでさせたからでしたね。本当に人はひもじくなると、ね、禁止事項でひもじくなると、罪を犯してしまうことになって、しまいます。御霊が働くところに自由があり、そして、ヨナタンはもう本当に自由に、ね、ヨナタンと道具持ちは、自由に敵のところに行って、そして、攻め取って敵陣の中に大きな恐慌が起こりました。この戦いの、まあ、立役者はヨナタンだったんですけども、ヨナタンは決してね、道具持ちに、私に従ってこなければあなたは呪われるとか、そういった堅いことは言わなかったですね。ヨナタンはもっと自由に、ヨナタンは何て言ったか、ね、14章6節見ますと、 さあ、あの割礼を受けていない者どもの先人のところへ渡っていこう。多分、主が我々に味方してくださるであろう。大人数によるのであっても、小人数によるのであっても、主がお救いになるのに、妨げとなるものは何もないと。もう本当に、私と一緒に行かなくてはならない。出なければあなたは呪われるとか、そういった重々しいことではないですね。さあ、あの割礼を受けてない者どもとのところに行って、渡っていこう。主が、共におられ、主がお救いになるのに、大人数、小人数が関係ない。本当に生き生きとした自由さがありますね。でもそれに引き換えサウルは、24節見ますと、夕方、私が敵に復讐するまで、食物を食べる者は呪われる。もう全くもって不自由ですね。人間の決まり事、人の立法、これを立法主義って、言うんですけども、人に不自由さを強いて、一見良いことのであるかのように見えることを人に押し付けて、でも身旨を全く外している、御霊が一切働いていない、ただ人の、自己満足のその命令、それを人に押し付けるところには不自由さがあり、死があり、また人に罪を犯させることになるものです。でも御霊のあるところには自由があります。そして生き生きとした命の働きがあります。そして、大きな功績が、大きな結果があります。でも人が働くところには不自由さがあり、大きな結果はあまりなく、むしろ罪を、第二、第三の罪を引き起こさせるものがあります。で、これでサウルは、この民が血のままで食べているということを聞いて、また、あなた方は裏切った。ここに、大きな石を転がしてきなさいと。で、それでサウルは、自分のところに、石を持ってこさせて、で、それで民を、もし何か食べるのであるならば、ここにある石をその動物に転がして血を抜いてから、で、それからほふって食べなさいと。まあ、ここでも、まあ、一つの統制を取らせるために命令を、下して、で、そうして民は、その夜、そこで、それぞれ自分のところに牛を連れてきて、そこでほふって、そこで、食べることができました。で、35節見ますと、サウルは、主のために祭壇を築いた。これは、彼が主のために築いた最初の祭壇であった。サウルは、ここで、まあ、最初の祭壇を築きました。まあ、最もですね、祭壇というところは、そうむやみな、いろんなところに築き上げていいものではなく、この当時は、白にあったんでしたっけ、祭壇は。その場所以外のところで、主のために何か捧げるということはしてはならないはずなんですけども、でも、まあ、当時はですね、主に、感謝を捧げる、主のために記念の場所を整えるということで、祭壇を建てておりました。ですから、サウルはこの時初めて何か主に対してのその、記念の行動を取ったわけですね。まあ、このようにして、もう、サウルが、王になった時点では、まあ、このことはしていなかったようです。まあ、もっともその時はサムエルが、主に、主の前に、その生贄を捧げた。まあ、ですから、その必要はなかったんですけども、でも、サウルはもう本当に、なんか、あさってな、ことを、次から次へとして、そして人を苦しめて、とんちんかんなことをしては、神様の身旨を損ねている。これ、本当に自己義がそれを行わせるところです。主の御心を求めることなく、御言葉に聞くこともなく、勝手に、生贄を捧げることは良いことだとして、生贄を捧げてはない、時、捧げてはならない人間、自分が捧げる。そのようにして身旨を損ね。また、身旨を伺うべき時に伺うことをせずに、で、それで、何か状況が変わったら、やっと何か、行動を起こす。これは、敵陣に行くべきでしょうか、行かないべきでしょうかと、むしろもう、 チャンスが、主がせっかく起こしてくださった時なのに、身旨を伺うということをして、で、それでも、しかも、途中でそれをやめさせて、で、それで、人々に、ね、私が敵に復讐するまでは食物を食べてはならないと、ね、部下の者たちに命じて、部下を苦しめてと、本当に、ここ、主に伺うということを、これをまずしないというところ、また、自分がこれ良かれと思うところを人に押し付けるところ、それによって、もう本当にトンチンカンな、その命令を大量生産して、で、それで人に押し付けて、人を苦しめ、また、主の御心、ね、主の、もっと、本当だったらもっと主が大きな成果を与えてくださるところを、それを、あまり大きな成果も与えさせることなく、そのようにしている。もう本当にサウルの、トンチンカンさが見ます。なぜトンチンカンが起こるか。それ、身旨を外してるからです。御心を聞かないからです。御心は御言葉にあります。そして、御霊の働くところには自由があります。でも、自由がないというところにおいては、御霊は、に導かれるではなく、自分の良かれに導かれる。でも本当は自分自身、御霊のないところにおいて、自分は何をしてよいのか本当は分からないんですね。分からない。でも何か生贄を捧げることは良さそうなことだ、ね、ということで、生贄を捧げることを強要して、でも、確かに生贄は霊的なことであり良いことのように聞こえるんですけども、でも神様が求められるのは生贄よりももっと憐れみを好まれる。主は言われます。主の身旨、これを求めること、これがまず先決です。主は一体何が皆さんに望んでおられるのか、これをまず皆さんは聞くべきです。聖書に、聖書は御心そのものですね。御言葉に書いてあること、これは何よりも尊いことです。そして何よりもまず皆さんはイエス・キリストというお方、ね、このお方が皆さんにはおられます。ですからまず皆さんはイエス様の名前、これをまず呼び求めて、そしてイエス様に祈って行くならば、皆さんは身旨を外すことはありません。どうか皆さんはまず身旨を主体に求めましょう。身旨に聞きましょう。そして何が、ね、今主がなさろうとしておられることなのか、それを聞いて、そして身旨を外さず、決してこのサウルのような、ね、トンチンカンに陥ることはなく、しっかりとした歩みをなしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にこのサウルのトンチンカンさを見ました。それは御心を求めることをせずに、ただ自分の良かれと思うことを次から次へと行っているからです。主が右に行けと言っているのでも左に行き、でも右が身旨だと分かったらもう右に行くべき時でない時に右に行くような、そういうトンチンカを見ました。主よ、どうか私たちは自分の心ありきではなく、まずあなたの身旨ありきで、あなたの御心を行うということを私たちに教えてください。そして本当に有益なあなたの働きをなすことができますように、まず私たちは耳が開かれることが必要であり、そして身旨を聞いたならばそれを守り行うということ、それが必要です。サウルはサムエルから聞いてもそれを守り行うというところに至らず、勝手な生贄、捧げてはならない時間、捧げてはならない人間、サウル自身が生贄を捧げるという愚かさを犯しました。身旨に聞くということ、身旨を聞いたならそれを忍耐をもって守り行うということ、これをなさしめ、そして本当に愚かなしてはならない命令を主を口から発することなく、ただあなたにあって歩むものでありますように。どうか私たちの信仰の歩みを守り導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルの敵、神の定められたこの民の敵は神の敵です。でも主よ、私たち自身もサウローと同じように唇の言葉で罪を犯してしまい、あなた自身の身旨を本当に無視するような言葉を言ってしまいがちな私たちです。サウローはペレステの人々を自分の敵と言いました。自分の敵に対して仇討ちをするまでご飯を食べてはいけないと言いました。主よ、この霊においても肉においても、このトンチンカンなこの思考力、これを私たちの中からあなたが取り除いてください。信じる者を信じる国に歯向かう敵は神の敵です。神の御言葉をしっかりと聞いて、その御言葉の法則にしっかりと預かり、そしてその法則通り、その敵に対して私たちが立ち向かうことによって確かな勝利を得る私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。ヨナダンは本当に恐れなく、今起きているこのすべてのことが信じている信仰を報われ、そして神がこのイスラエルに対して神として立つ時だと、それをしっかりと信じ、その神様の戦いにいち早く加わることによって、主の御心にかなった栄誉を受けることができました。主よ、私たちにも非常時代の時にヨナタンのようなその信仰をあなたが与えてください。そして的確に対処して主の御名を褒めたたえることができますように、主が祝福してください。今日の御言葉を通して、主よ、私たちが敵が現れた時にどのようにすべきか、それを落ち着いて対処するその対処法をあなたが教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。今日もイエス様の御名によって祈っていきたいと思います。